今日はハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ジャレド・ダイヤモンドの文庫10病原菌鉄上は、人類史の巨大な格差がどのように生まれたのかを、民族の能力差ではなく環境条件の違いから説明しようとする学際的ノンフィクションである問いの出発点は、なぜ旧大陸の社会が新大陸の社会を征服する側になり、その逆が起きにくかったのかという歴史的事実だ。著者は進化生物学と生物地理学を軸に、考古学や文化人類学、言語学などの知見も用い、食料生産の成り立つ拡散、家畜化がもたらす病原体、技術や政治組織の発展条件を連鎖的にたどる上巻では、勝者と敗者の差を生んだ要因を分解し、農耕の起源と伝播、そして、10病原菌、鉄へと至る道筋を大図紙に組み立てることで、世界史を別の角度から読み替えるための骨格を提示する、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、征服の場面から人類史の問いを立て直す本書の特徴は、出来事の善悪や英雄譚として歴史を語るのでなく、なぜある社会が他の社会に対して優位に立ち入る条件を得たのかを比較可能な問いとして設定する点にある。象徴的に扱われるのが、スペイン人とインカ帝国の遭遇のような征服の局面である。そこで勝敗を分けたのはここの勇気や知恵だけではなく、武器や移動手段、政治的な動員力、そして病原体への免疫の差といった要素の組み合わせだったと整理される。著者はこの局面を、重病原菌鉄という結果として見える優位性の背後にある、より根本的な原因を探る入り口にする。つまり、技術や国家形成が先にあり、征服が後に起きたのではなく、環境条件が食料生産を促し、それが人口増加や専門文化を可能にし、結果として技術と組織と感染症が積み重なったという因果の連鎖を提示する。歴史を偶然の連続としてではなく、検証可能な仮説の集合として扱う姿勢が上巻全体の思考法を形作りっている。次に、食料生産の開始が社会の規模と複雑さを押し上げる上巻で繰り返し強調される根本要因が、狩猟採集から農耕牧畜へ移る食料生産の成立である。食料生産は単に食べ物が増えるだけでなく、定住や人口密度の上昇、余剰の蓄積を通じて、専門職の誕生や階層化、組織化された政治権力を支える土台になる。著者はどこで農耕が始まったかを民族の発明力では説明せず、栽培化しやすい植物資源や地域の生態条件、利用可能な大型哺乳類の有無など、初期条件の差に注目する。さらに、食料生産が進むと、金属加工や武器製造、文字のような情報技術に資源を振り向けられるようになり、他地域との競争で有利になり得ると論じる。これらは単線的な進歩史として提示されるのではなく、環境が可能性の幅を規定し、その中で社会が複雑化しやすい経路が生まれるという見取り理、墓として示される。上巻はこの基盤を丁寧に固め、重病原菌、鉄という表面的な差が、食料生産の成立から派生した複数の連鎖の帰結であることを理解させる。さらに、大陸の形と電波の速度、東西軸と南北軸の差、本書の有名な論点の一つが農作物や家畜。技術の電波速度が大陸の地位的形状に左右されるという見方である。著者は、東西に長い地域では緯度が近い範囲に広がりやすく、気候や日照の条件が似通うため、作物や家畜が比較的適応しやすいと説明する。結果として、食料生産の知識や作物が広域に伝わりやすく、人口や技術の集積が早い段階で起きうる。一方、南北に長い地域では、気候帯が大きく変化し、同じ作物がそのまま移植できない場合が多く、電波が遅れやすいという。ここで重要なのは、どの地域が努力したかではなく、二度と拡散にかかる摩擦の代償が構造的に異なるという点である。上巻ではこの地理的制約が、ある地域に発明が集中したというより、成立した革新が広がりやすかったかどうかに影響したという形で論じられる。世界史の地域差を考える際に、国家や文化の境界ではなく、生態と地の連続性を分析単位に置くという視点転換を、読者に促す章立てになっている。そして、家畜化と病原菌免疫格差が征服を加速する。重病原菌鉄のうち、上巻で強い印象を残すのが病原菌の位置づけである。著者は、旧大陸の人々が家畜と長く共存してきた歴史が、感染症の早と選択圧を通じて免疫の差を生み、他地域への接触時に決定的な非対称性をもたらしたと説明する。ここでの要点は、病原体が意図せず歴史の帰数を変える力として働いたという点であり、 征服は武力だけでなく疫病の影響によっても進んだという見取り図である。家畜化は食料と労働力を提供する一方、動物由来の病原体が人間社会へ移る経路を増やし、高密度の定住社会は流行を維持しやすくする。結果として人口が大きい社会ほど病原体の蓄積と免疫獲得が進み、外部との遭遇で優位に立ちやすい。上巻は感染症を愛良心のトピックに閉じず、食料生産、人口密度、交易と戦争という社会構造と結びつけて配置し、世界史の地域格差を理解するための主要変数として扱う。道徳判断に還元しない冷静な因果整理が本書の議論の説得力を支えている。最後に環境要因を中心にした説明の強みと限界を自覚する。本書はしばしば環境決定異論と要約されるが、上巻を丁寧に追うと著者の狙いは民族や人種の優劣という説明を退け、検証可能な要因として地理と生態を前面に出すことにあるとわかる。作物の候補が多いか、家畜化可能な大型動物がいたか、電波を妨げる地理的障壁がどれほどあったかといった条件は、長期の歴史に類積的な影響を与えうる。一方で批判として指摘されやすいのは政治的選択や制度設計。個別社会の意思決定の役割が相対的に小さく扱われがちだという点である。上巻の段階では、まず大枠の差を生む基盤を提示することが目的であり、細部の多様性よりも構造の説明力が優先される。読者にとって有益なのは、この枠組みを万能の答えとして受け取るのでなく、どの問いには強く、どの問いには弱いかを見極める読み方である。環境という土台が可能性の範囲を規定し、その中で文化や政治が分岐するというに相構造で捉えると、過度な単純化を避けつつ、本書の比較史の価値を最大化できる。上巻はそのための分析道具を提供する。結論として、文庫10秒現金、鉄上は、世界史の勝者と敗者を道徳や能力差で説明する語りから距離を置き、環境と生態の条件が長期的に積み重なって格差を生むという仮説を比較の枠組みとして提示する本である。人類史や文明論に関心がある読者はもちろん、現代の格差や国際秩序の背景を、単発の事件や人物論ではなく構造として理解したい人に向く。得られる利益は、地理農耕家畜病原体技術という要素が連鎖する見取り図を手に入れ、複雑な歴史議論を要因分解して考える思考法を学べる点にある。一方で情報量が多く、説明が大枠を優先するため、細部の地域史や政治史に慣れた読者には荒く感じられる場面もあり得る。その意味で、本書は個別史の代替というより、個別史を読む前提となる骨格を与える位置づけが適切だ。同種の文明論の中でも、学際的知見を統合し、検証可能な変数として環境条件を据える方法の明快さが際立つ。上巻を読むことで、下巻に続く10秒現金、鉄の因果、連鎖がどのように組み上がるかを、納得感のある形で終えるようになる。ご支援いただける場合は、ジャレド・ダイヤモンド。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。